皆さんおはようございます。毎週礼拝の中で読み上げている使徒信条、先ほども読みましたけれども、それは私たちの信仰を表明するもの。もうだいぶ歴史が古くてですね、本当に初期の頃から、クリスチャンたちによって読み継がれてきた信仰告白文です。その文中の中に、今日のタイトルに挙げた聖なる行動の教会という、聞き慣れない用語があります。聞き慣れないということはないかもしれません。毎週昭和しているので日はないとは言うでしょうけれども、よく意味がわからない用語、専門用語であるかと思います。私たちの教会は岸和田春樹にある小さな群れでありますが、イエス様の体につながる一つの教会である、行動なので一つの教会であるということを宣言した用語なんです。車で走らせたりですね、自転車で走ってもそうなんですけれども、時々こう街中で、教会を見かけることがあります。あ、ここにも教会があった、街中で見かける他の教会、あの十字架の形はプロテスタントの教会、あれはカトリックかな、聖公会かな、街中で見かける他の教会とも、実はキリストのイエス様にあって同じ一つの教会である、そんなことを考えることって少ないかと思います。また私たちもそちらの他の教会と一つの教会、同じ教会であるという連帯感はありません。それぞれの教会はそれぞれが独立した会計で教会を運営している、それも一つ理由ですし、なかなか福音交友会であってもですね、同じ群れであったとしても何かを一緒に手掛ける機会もあまりありません。昔あれば一緒に何かをすることももう少しあったかと思いますけれども、今はなかなか一緒に何かをするということは少ない。むしろ同じ町に教会があっても、あまりよく知らない教会を怪しんでしまう。この教会大丈夫かな、ここの牧師先生どんな人だろう、なかなか敷居が高くてそこを訪ねることもできない、こういうことも起こりうることです。これまで教会生活をしてきましたが、いろいろな教会を見て回りました。立派な佇まいをした教会、街道が本当に素晴らしくて駐車場も本当にたくさんの敷地がある教会、そういう教会もあれば、牧師の自宅兼街道、外観から見ると本当に一つの家なんですけれども、玄関もそう、入り口もそうなんですけれども、ここが日曜日には教会になっている、そういう教会もある。また都内に多いですけれども、雑居ビルとか市の会議室を借りて礼拝を捧げている教会もあれば、会堂を持たずに信者の家に集まる教会もあります。そうしてみると本当に教会っていろんな、形の教会、いろんなスタイルの教会があるんですよね。これは外観的なことだけです。礼拝のスタイルも実に様々、私たちの教会のようにですね、式次第を見ていただいて分かるようにですね、プログラムのだいたい真ん中に、御言葉を置く教会、福音的な教会は大体そうですけれども、賛美をたくさん歌う教会もありますよね。数えてみると10曲以上 全部で歌っている教会もある。そして御言葉よりも天礼を重んじる、天礼というのはミサを重んじる、そういう教会もあります。私は昔は外国人の教会にいたことがありまして、日本語と英語とポルトガル語の三角語の教会にいたんですけれども、外国人の教会はもっとカジュアルで、飛んだり跳ねたり、文化の違いにですね大変驚かされる。これも教会やし、これも礼拝の形なんだな。まあ、今紹介したさまざまな教会、さまざまな礼拝のスタイルの違いを言いましたが、お話したかったことはですね、はたみからそれらが全てイエス様の体につながる同じ一つの教会だということってなかなか難しいと思います。私たちと同じ教会、同じイエス様の体であると。けれどもイエス様につながることで一体性を持つことができる、そのこともぜひ考えて覚えていただきたいと思うんです。さて、教会はこの一つにあること、一体性を本当に大事にしてきたんです。時々私たちは考えます、教会って一体何なんだろう。まあ、信じるイエス様を信じる人たちの集まるところ、礼拝をするところ。でも聖書の時代の教会、原始教会はこの一体性を本当に大事にしてきました。使徒の働きには一切のものを共有する教会の姿があり、私たちはそれを通してですね、財産をこう共有したことが、注目してしまうんですけれども、共有していたのはただの財産だけじゃないんですよね。むしろ原始教会が共有していたのは、同じ心で主を礼拝し、お互いを思いやるということです。これは教会の理想的な姿だというふうに思いますし言われますが、今の時代の教会にはなかなかそれが合いません。ああ理想的だな、素晴らしいなという感想は覚えるけれども、じゃあこれをそのまま私たちの教会に当てはめるということはできません。なぜならそれぞれがイエス様につながる信仰を持ち、それぞれの価値観に従って生きているので、一つの教会を目指すということがとても窮屈に思えるからなんです。一つになりましょう、一つの教会を目指そうという、そういう価値観は今の時代には合わない。私は私、他の人は他の人、表面的には仲良くすることはできるんですけれども、そこには愛入れられない溝が、深い溝が残ってしまう。だから教会の交わりはますます冷えていき、礼拝も形式化していくようになります。みんな今の時代忙しいんですもん。ささっと礼拝を終え、気がつけば日曜日の礼拝の時間になっている。信仰は個人的なもの、集団のものではない。もし個人的なものであるならば、たとえ教会に行かなかったとしても信仰生活が続けられる、続けることができる、そのように錯覚に陥ってしまうわけです。この話ずっとしたいと思っていました。 招聘される前から私はこの問題をずっと考えていて、もちろんこうした個人主義の考えは間違っているんです。一体性を失い、それぞれがイエス様への信仰を持つだけの集団にはなっていけない。聖書はそう言っている。教会として私たちが集められ、まあ、先ほどの使徒信条の中にもあるように私たちという複数形で神様を告白する、そういう使命を持って私はこの北教会に赴任をさせていただきました。エペソ人への手紙は、パウロが書き送った手紙であります。まあ、よくこのエペソ人への手紙は教会について語られた書簡、まあ、そのようにこう説明されることが多いんですけれども、神様の奥義が明かされ天にあるものも地にあるものも一切合切がイエス様にあって一つに集められると言っています。これはすごいことです。天にあるものというふうに言われた時に、すでに召された信仰者たちも含まれます。また今生きているものも、それからこれから教会に加えられていく人たちも、みんな一つに集められる。これが終末の時代に、終わりの時代に起こる出来事を予兆しているわけです。私たちにとってみれば、今まで会った人、もちろん今まで会った人も集められますし、全く会ったことのない、ただクリスチャン、ただイエス様を信じているということだけでみんな一つに集められる。もちろんその中には私たちと言葉が違う外国でイエス様を信じている人たちもみんな一つに集められる。そんな情景を思い描くことができるでしょうか。これは神様の奥義なんで、私たちにはなかなか想像ができない。神様はこのような素晴らしいことをされる。ぜひ期待したいと思うんですよね。そのために今の教会がある。その昔、クリスチャン、まあ、クリスチャンだけではないと思いますけれども、何千人とクリスチャンが集まるそういう大会に参加したことがありました。祈祷会の中でその話がちょっと出てましたけれども、かつてそういう集会がよくあって、私はそれでカルチャーショックを受けたんですよね。まあ、それまで80人ぐらい の教会にいましたので、クリスチャンでそんなに多いというふうに思っていなかったんですけれどもね、一つ同じ場所に何千人というクリスチャンの人たちが、若い人たちも多いという人たちも、大勢の人たちがイエス様を告白している。主の祈りなんて格別なものがありました。ほとんどの人たちは顔も名前も知りません。挨拶もしません。でも同じ主の祈りを祈り、同じ使徒信条を告白し、同じ賛美を歌っていました。日本の中にこんなに多くのクリスチャンがいるものかと、まあ、10代の時でしたけれども、驚いたものでした。壇上に立ったメッセンジャー、そのメッセンジャーは今日のこのエペソの手紙を引用し、天にあるものも地にあるものもキリストにあって一つに集められると会場を沸かせました。そうだ、ああこんな形でみんなクリスチャンたちは世の終わりに集められるんだ。私もまたその会場にいた者として、あ、本当にそういう時代が来るんだ、本当にそういうことが起こるんだと期待感で胸を膨らませたことを覚えています。今まで想像もしたことがない、考えたこともない神様の国の情景、大勢の人たちがそこに集まり、みんながイエス様を讃えている。 そのことを思い描き、でもふと不安がよぎりました。一つに集められた神様の国、それ自体は本当に素晴らしいことだけれども、神様のもしお国で、それまで仲の悪い人たちが顔を合わせることになったらどうなっちゃうんだろう。一緒に共存することができるんだろうか。歴史の中で中世の時代にはカトリックに反抗する勢力としてプロテスタントが生まれた、歴史の中で言われていることですよね。たくさんのそこで血で血を争う戦いがありました。私たちが信じている信仰を作る、そのために大勢の人たちの血が流されたことも歴史の中に記されています。プロテスタントからはルター派やカルバン派、再洗礼派などが誕生し、正当な信仰をめぐってかなり激しい戦いが繰り広げられたこともありました。詳細な説明はしませんけれども、本当に戦いがあったんです。個人的にもそうですよね。クリスチャンたちの間に恨みつらみの応酬が続くことだってあるわけです。今の時代だけじゃない、昔の時代もそう。天国において一つに集められたときに、あの人たちとは顔を合わせたくない、あの人たちとは、あの人たちとは一緒にやりたくない、そんなことが起こってしまうんじゃないか、本当にそんなことを不安に思いました。今では教派を超えた対話と協力を目指す動き、今ではないですね、だいぶ前から起こっています。超教派っていうふうに言われるその働きはだいぶ前からありますが、なかなかそれは父として進みません。とても目指す方向は素晴らしいこと、教派の違いを超えて対話をし、そして協力し合い、一つの教会を目指そうという動き、でもなかなか進まないので、今は社会運動を通して、社会運動を介して一つの教会を目指そうと躍起になっているわけですよね。そうした人間の取り組み、これは人間の取り組みの話ですけれども、それを横目に、神様は全てのものをキリストの足の下に従わせ、イエス様を全てのものの上に立つ頭として教会に与えられたといいます。イエス様が教会に与えられたんです。一切のものを一つにするために、なかなか人間同士では一つになることはできない。そのためにイエス様が与えられた。もちろん社会では個人主義の動きがとても進んでいるんですけれども、教会では頭であるイエス様を中心に機能をしていかなくてはならないんです。イエス様を中心にした教会づくり、私たちの中には将来のことを憂い、自分が良かれと思う意見を主張することもあります。教会のためには、これからのキリスト教会のためには、こうした方がいい、こうするべきだ、四六時中そのことを考え、これがきっといいに違いない、もちろんそういう意見も大切なことかもしれない。しかしそれよりもまず、イエス様が教会に対して命じていることを理解しなくてはなりません。パウロの口を通じてイエス様が一つの教会を目指すようにとおっしゃっているにもかかわらず、それに注意を払わず、私は私と 相変わらず自分本位な信仰を続けているようでは本末転倒というものです。教会が教会ではなくなってしまう、私の教会になってしまう。個人主義に向かう社会にあっても、教会の頭はあくまでもイエス様であるべき。私たちの主はイエス様であり、そのことをいつも意識することが大事なことなわけです。ホーリネス系の教会、清め派と呼ばれる教会の中でよく見かけることなんですけれども、私たちね、講壇がありまして、講壇の裏側に見たことあるでしょうかね、別にそこに誰か座るわけじゃない、司会者の方も説教者も座るわけじゃないんですけども、誰も座ることのない割とね立派な椅子がこう置かれていることがあるんです。で、割とこの講壇とその後ろの間が結構離れているので、この椅子は何のために置かれているんですかってこう尋ねたことがあります。するとその答えが、それは恵みの御座と呼ばれているものであって、頭であるイエス様をいつも覚えるために置いてあるとお聞きしました。正確なことは分かりません。そういうふうに聞いたのでそのようにお話をしておりますけれども、なるほど、そうやってこの教会は、形だけかもしれませんけれども、イエス様をいつも覚えるようにしているんだ。この椅子を置くことによってイエス様は私たちの頭であり、いつも礼拝の中心におられるということを意識しているんだって学びました。とても大事な取り組みだと思います。私たちも心の中でイエス様イエス様と思うんですけれども、一番大事なものを大事にする、そういう信仰の群れでありたいなと本当に思います。キリストの体なる教会、キリストの体なる教会はキリストにあって一つになることを目的とした行動の教会です。エペソ人への手紙は結婚式の中でも時々使われる箇所、昨年ね森本琴葉ちゃんが結婚したのでその時にこの箇所を選びましたけれども、夫婦が一体になる、夫のおすすめ、妻のおすすめっていうところもエペソ人の手紙ですけれども、その中でこういうくだりがあるんですよね。夫婦が一体になるようにキリストと教会も一体とならなくてはいけない。何のことだろう、その時には結婚式の時には夫婦の教えでそのことを語るんですけれども、後半に書かれているキリストと教会が一体とならなくてはいけない、このことを私たちよく覚えたいんですよね。エペソの5章31節ですけれども、その一体となるために人間たちによる対話や協力もとても尊い働きです。一生懸命一体となりましょう、教会を一つになるように頑張りましょう。でも大事なことをエペソ書は私たちに語っています。互いを相互を結び合わし、つなぎ合わせる愛がなければ一つになることはできない。そうだな。同じ4章の16節にはキリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられる。一番最後のところですよね。愛のうちに教会が立てられなくてはいけない。だからどんなに教会の連帯感であるとか、教会が一つになるべきだ、一体性などといろいろ主の御の申しましたけれども、結局のところ教会の中にイエス様に対する愛がなければ一体になることはできない。ただの集まりになってしまう。 ヨハネの福音書の15章の中で、私はブドウの木、私につながるものは実を結ぶというふうに言われたように、イエス様につながらなければ結局のところ教会も実を結ぶことができなくなってしまうのです。さて、私たちはイエス様の体である聖なる行動の教会を目指し、使徒信条を告白しています。この言葉自体は本当によくわからない、解説を受けたことがないという方もいらっしゃるかと思います。でもそれはすなわち愛によって建てられる教会、それを目指すということであって、互いを思いやり愛による結びつきを目指すことです。もちろん教会の将来を考えたり会計を憂うことも大事なことです。しかし愛によって教会を立て上げることを私たちは真剣に考えるべきなのではないでしょうか。50周年目を迎える岸和田北聖書教会の結実の上に、主が導いてくださり、私たちの教会が愛によって結び合わされるように共に労していきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。教会ってどういうところなんだろうか、多くの方がそのような疑問を持たれていることだと思います。毎週日曜日の10時半になれば、同じ時間に同じ顔ぶれが集まり、そして礼拝を捧げている、その営みの中に主がただ中におられ、そして私たちが主を礼拝する、それが繰り返されていることを本当に心から感謝いたします。またその意味がわからずに過ごしていることも時々ありますけれども、されどどうぞ私たちの教会が愛によって建てられる教会づくりを目指していくことができるように、どうか導きをお願いいたします。社会は弱い者をくじき、強い者が上に立つ、そういう構造の中を私たちは生きておりますが、教会の中には愛が見られ、互いを思いやり、いやそれよりもまず主を愛する教会がここにあるということを地域の方々が知ることができ、また未信者の方々が見ることができ、良い証を立てることができるように、どうぞ導きをお願いいたします。初代の教会、原始の教会、原始キリスト教会が本当に主の愛に満たされ、そして大勢の人が救いに導かれたように、私たちの教会も本当にあなたに用いられる教会として、これからも成長発展を続けていくことができるように、どうぞ導きをお願いいたします。ありがとうございます。私たちのそれぞれの生活のうちに、あなたがいつも覚えてくださり、今日もこのように時間が与えられて礼拝に集うことができることを心から感謝いたします。当たり前のようなその信仰生活、礼拝生活でありますが、時には病気をしたり、あるいは様々な仕事や用事が重なったりと、礼拝を大事にしたくてもすることのできない、そういう方々もおられると思います。だからこそ礼拝に出会えることは恵みです。主よ、どうぞこの時間を祝してくださり、ますます私たちがあなたに対して熱心に歩むことができるよう強めてくださいますようお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。Amen.